オーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ。この番組は大阪市港区にありますアート情報発信スペースチッコアークがお届けしております。火曜日パーソナリティの浅田渉です。8月、第1週目7日ですね、始まりました。今月もいろいろお届けしてまいります。まず今月の、内容なんですけども、火曜日は、アークトークコンピレーションという、チッコアークをスタジオにして行われる、社会とアートをつなぐ公開録音トークサロンの模様をお届けします。7月の21日に、開催されましたアークトークコンピレーションボリューム5オルタナティブメディア映像発信テレビの実践、より、内容をお届けします。簡単にどういった内容かということを説明しますと、テレビや新聞だけが、そういったマスメディアだけがメディアではなく、その気になれば、誰もがビデオカメラやレコーダーを持って、情報を発信できる時代です。そういった大阪発の、市民が作る、メディア、の、あり方として、カフェを中心に上映会を行っているこの映像発信テレレの代表である下野坊修子さんにお越しいただいて、さまざまな市民メディア、オルタナティブメディアの事例をお聞きします。それではまず1回目、本日の配信をお聞きください。どうぞ。今回ですね、もう5回目になるんですけども、今回お越しいただいているのが映像発信テレレという組織で活動されている下野坊修子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ前何度か、来ていただいている方も、ちょっとお客さんの中で、おられますけども、ですね、毎回テーマが、違いまして、例えば、前回は、関西の実験音楽シーンの紹介であったりとか、その前々回は古本屋を自宅スペースでされている方の紹介であったりとか、いろんな、活動、実験的な社会実践の紹介をしていっている中で、今回のテーマは市民メディアっていう活動に絞って行っていきたいと思います。まず簡単に下野坊さんの映像発信テレレのですね、その組織の成り立ちといいますか、今までこうされてきたことを簡単に自己紹介含めて、していただいてよろしいでしょうか。
はい、映像発信テレレの下野坊といいます。よろしくお願いします。私はもともとドキュメンタリーを撮ってビデオで制作してきたんですけれども、女性をテーマにしたとか、そういう作品をずっと作っていたりとか、あとビデオ講座とかやって、自分たちもなかなか教えてもらう人が少なくて、今は映像の学校とかたくさんあったんですけど、結構随分前の話なんで、なかなかそういうところが少なかったので、苦労して勉強してたりしたから、少しでも知ってることを教えよういうことで、女性たちに映像を教えたりとか、そういうことをやってたんですけど、その、上映する場所っていうのがなかなかなくって、どうしてもうちわばっかり集まってみるとか、あと講座をやった時に講座生の作品って技術的にはすごくレベルは低いかもしれないんだけど、中身はすごいいいのがいっぱい出てきたんです。でもそれを上映してくれる場所ってなかなかなくって、昔ドーンセンターで編集を教えたりしてたんですけれども、近くにケーブルテレビがあったから、こう昔は VHS のこのごっついテープやったんですけど、それを20本ぐらい袋に入れてケーブルテレビに持って行って、これ放送してくださいって持って行ってんけど、ちょっと上司に相談していう形でなかなか返事をもらえなくって、でもうやっぱ難しいんかなとか思ってたんやけど、どうもちょっと諦めきれへんで、いろんな人になんかこういうのを放送してくれるとこないかなとかいう話をあちこちの人にしてたら、ある時アメリカにアメリカのパブリックアクセスっていうのを、パブリックアクセスチャンネルっていうのがあって、そういうのを視察に行った人の報告会があるから、行ったらどうって言われて、そこに参加したんですよ。そしたらアメリカとか、世界各国ではその市民が作った作品を 放送しなきゃいけないっていう法律があって、あのテレビでどんどん放送されてるという話を聞いて、そんなんがあるんやって私は全然知らんかったんですけど、びっくりして、でたまたまその人たちが今度あのヨーロッパにまた視察に行くという時にあの一緒に連れて行ってもらったんです。でそこで、4カ国を駆け足で回ったんですけど、私が行ったところであのフランスのパリで、あのパリってまあ結構広い都市だと思うんですけど、20カ所ぐらいであのカフェバーですかね、お酒を飲む場所なんですけど、そういうところであの上映会っていうかテレビモニターがいっぱい置いてあるんですよ。そこであの上映会してはって、それをみんなお酒飲みながらわー言って見てはってね、でそれすごく面白くて、実は私たち そこの、カフェボカルっていうグループやったんですけど、そこに話を聞きに行って、そんなんやってる言うけどそんなん誰も見てへんのちゃうんって言ってて、でもいっぺん見に行こうか言って行ったら、もう何の何のもう100人ぐらいの人が、すごいあの広いスペースやったんですけど、100人ぐらいの人がみんなで見てわー言ってお酒飲みながらもうこう熱心に見てはるのを見て、すごい面白いなって。番組内容もなかなかあのなんていうか衝撃的な映像とか、あのすごいアートっぽいのとか、あのなかなか面白いのが多かったんですけど、でそれを見て、あこんなにすごい面白いなっていうのを感じて、あの日本に帰ってきてから なんとかそういうのできへんかなと思って、あの私もテレビ局の人間じゃないから、テレビにこれをポッと言って上司に相談しますってなかなか返事が返ってこないような状況やから、なかなか難しいけど、カフェでやるんやったら、あ知り合いとかいてるし声かけたらいけるかもと思って、で2003年の1月にその前の年にヨーロッパ行ってきて、あの半年ぐらいかけて準備して、2003年からあの何件やったかな、10件弱ぐらいやったと思うんですけど、あの声かけて上映してくれる場所を見つけてあのスタートしました。であの最初あの、まあ、それぐらいで始めたんやけど、ちょうどバブルがこういう感じで、あのなんていうか弾けてしまった後やから、お店もクローズしていったりとか、なかなかこうあの喫茶店とかが多かったんで、一杯300円とか400円のコーヒーで、あの上映料も欲しいし、なかなかそれがうまくいかなくって、あの2005年ぐらいかな、もう3軒ぐらいに減ってしまって、何やってんだろうなとか思ってやってたんですけど、あの去年ぐらいからあのかなりいろんな人が注目してくれて、やっと、まあ、あの今14軒ぐらいなんですけど、大阪を中心に京都とか、まあ、尼崎、あと名古屋、あの鹿児島というところで、まあ、2ヶ月に1回なんですけど上映してもらってます。あのテレの成り立ちっていうか始まりはそんな感じなんですけど、はい、
でですね、今まあお聞きして、今日ちょっと集まっていただいた方がおそらくその、この内容にまあ興味を持っていただいて来ていただいたと思うんですけども、そのマスメディア、テレビとか今じゃない形で、例えばケーブルテレビとか、もしくはそのカフェとかっていったところで、そういう自分たちが作った市民が作った映像を、流すっていうことをしている方がこう日本にもおられるというか、そういうことを知ってる方ってどれぐらいいはります？今日その話を聞いて、そんなことがまずあるのかっていう感じでびっくりされた方もおられるのかなと思ったんですけども、なんかそういう市民が番組を作って発信する場所があるっていうこと自体は結構皆さんは今日来てる方ご存知なんですかね？その辺はあ、なんか首を振ってる方が初めてですか？あ、そういうことあるんだっていう、結構そういう方もおられると思いますけども、それ自体にまず結構驚きを、される方がいるんじゃないかな。
ケーブルテレビで最近かなりいろんな市民の人たちがそこで番組作ってっていうのは、はい、全国でかなり増えてきてます、はいはい、ただカフェで定期的にやってるっていうのは多分初めてで、他にやってるっていうのは聞いたことがないんです、うん、単発にねこういう上映会をしますとかいうのは結構あちこち の、うん、喫茶店とかいろんなスペースでやってはるけど、うちの場合は定期的に集めたのを本当に2ヶ月に1回ずっと上映していってるっていうのを、 今年5年目になるんですけど、はい、続けてるっていうところはどこもやってないと思います。
なかったわけですよね。はい、はい、今、まあ、その話を聞いててですね、いわゆるテレビ局に持っていったら、まあ、相談しますわって怒られになるというか、そのまま流されるっていうパターンが多くて、でもそれでも技術的に、決してあのテレビ局のプロの方とはには劣るかもしれないですけど、非常にそのメッセージとして中身があるものをどうやって伝えていくかっていうので、2点あの例を挙げていただいたと思うんですけども、その1点がアメリカの、まあ、パブリックアクセスチャンネルっていう、この言葉自体結構あんまり普段聞くことないと思います。 パブリックアクセスっていう、言葉、そこにも本があったりするんですけども、パブリックアクセスっていう名前の。であとはそのフランスのパリで、カフェボカレでしたっけ、はい、というところで、うん、そのバーでいくつかのモニターを使って市民が作った映像を流しているというようなものをまあ参考にされて、それを大阪に持ち帰って、まあ、されたということなんですけども、そのケーブルテレビ、パブリックアクセスの方で言ったら、ケーブルテレビで何か流すっていうこと自体もまだまだ日本ではその市民に開放されてないものなんですかね。
そう、やっと本当に全国で何箇所とはちょっと、いっぺん調べたことがあって数忘れちゃったんですけど、はいはい、まあ、かなりの数は増えてはきていますね。まあ、一つには番組作るのすごい費用かかるけど、こう市民から集めたのを流しとけっていう、そういうのとか、ケーブルさんもどんどんこう市民を巻き込んでいかないとあかんっていう視点ができてきたっていうので、はいはい、私が7年前に持ち込んだ時はそのパブリックアクセスなんか多分誰も知らんかった時期やったと思うんですけど、そうですね、うん、今はケーブルの人も、うん、そういうのすごい分かってくれてはるから、うんうん、たまたま2004年にビデオ講座をやるのに、はい、公演ケーブルテレビとか入ってて、そこで流してもらったらええかもというので持ち込んだことがあったんですよ、はいはい、でその時はなんかものすごく すんなりと、うん、あどうぞどうぞって言ってくれはって、うん、で実はカフェでこんなんやっててすごい作品もいっぱいあるんですって言ったら、うん、あほんならどうぞ流してくださいみたいな、えらいすっきり言ってもらえたんですけど、うん、はい、まあ、そういう形で世の中全体がだいぶそういういろんな人の作品を放送しようという形にはなってきてると思います、うん、
なるほど。そういった、まあ、動きがある以前から、もともとそのカフェで何か市民が作ったものを配信する以前に、下信さん自身がそのビデオを作るっていうことがのきっかけがあったわけですよね。 それはどういった形でそのビデオとか映像に関わるっていうきっかけっていうところ、もっとだから先の部分です。
そうですね、
前の部分ですけども、
まあ、個人的にはね、はい、ちょっといろいろ個人的になんか、はい、これから先どうしようかと思ってた時に、はい、友人になんかもう、はい、あんたはなんかもうなんちゅうの、ぼーっとして過ごしてて、なんか服だけなんかグラビアから飛び出たみたいな服着てるけど、頭の中どんどんどんどんなんか真っ白になってアホになっていってるとかえらい言われてでなんかやんなさいとか言われて、でなんかこれとこれとこれとか言われた、なんか何個か言われた中にその映像を勉強するのが入ってて、いやそれはちょっとカメラ持ってカー走っていくと面白そうやなと、もうすっごいええ加減な動機で、
はい、割とそういうちょっと思いつきでっていうところが実はきっかけだ。
もうめちゃめちゃそうなんです、うん、はい、他なんかねいろいろ言われてそれは無理やけど、うん、映像ちょっと面白そうやなっていうのがきっかけで始めたんですけど、やりだしたらなんかどんどんハマってきて、で講座に私も通って、はい、そこで講座が終わったら居酒屋行ってみんなで飲みながらわーっとかこう話をして、でその時に何やろ、そのテレビで女の人たちはこうやっていう描き方がどうも自分たちが思ってるのとかなりずれてると、そんなことないよとか、あんなハッピーハッピーの終わり方はあれはあんなおかしいよとか、あんなすごい若い20代の子があんなお家に住めるのは月給50万以上取ってないと無理やけど全然それは嘘やとか、そんな話がすごい盛り上がって、うん、でやっぱり自分らのことは自分らで言っていかにゃっていう思いがあって、まあ、女性をテーマにした作品作りをドキュメンタリーずっと作っていこうということで始めました、
は
い、
それは当初その何人かのメンバーで
最初ね、6人のメンバーで始めたんですけど、はいはい、
でまあ、同じその女性というものの、まあ、自分たちなりにこう取り上げて発信していこうというのがきっかけになって、
うん、そうですね、
うん、始められたということなんですよね、はい、まあ、いろいろちょっと今、話をどんどん伺っていきたいと思うんですけども、その 市民が、まあ、市民って言い方が正しいか分かんないですけど、まあ、気軽にですね、要はプロじゃない人が、あの自分たちの身の回りの問題、例えばその一つは、女性の問題だったりとか、ひょっとしたらその福祉の問題だったりとか、なんかこうゴミ問題だったりとか、なんか気づいたことをなんか情報発信するっていうやり方っていろいろあると思うんです。例えばあのミニコミ紙みたいなやつってあるじゃないですか、フリーペーパーみたいなものを作ってされる方もいますし、最近では多分一番簡単なのはブログとかだと、
そうですね、はい、
思うんですけども、その中でその映像を使って、やるっていうことの、まあ、特性というか、なんか映像だからこそ伝えれることみたいなのはやっぱりあったりするんですかね。
やっぱりあのかなり情報量が多いと思うんですよ、
はい、
であの音だけでもなく映像と音が入ってるし、あのそれとすごくこう情報が多いから見て分かりやすいというかね、はい、そういう意味ではあのすごく使いやすいものかなと思うのと、あとカメラ自体がもう本当に押したら映っちゃうので、あの
それ結構ね、結構でもそれは割となかなかそう思えたのがすごいと思います。
あ、
逆に
いや
カメラ使うのってすごい難しそうと思ってる方結構おられるんじゃないかなと思います。
最初はね、あんなあのデジタルビデオなかったから、はい、私たちも卒業しあの講座終わってなんかあのちゃんとしたもの買わなくちゃいって、ちょっと業務用のブライダルの人らが使ってるようなカメラを買ったんですよ、はい、みんなで、はい、買ったはいいねんけど、どれがスイッチやろうとかここ押すんかなみたいな形で最初、うん、でもその頃は全部マニュアルでピントも合わさないし全部やらなあかんかったから、はい、結構大変やったんですけど、はい、そっからあとデジタルになったらもう下手にこうするよりは、はい、押したらこの方が上手に綺麗に映るっていうことが分かって、はい、でもう本当に誰でもボタンを押したら録画できて、もう一回押したら止まるから、あのすごく簡単に誰でもが、うん、あの撮影できるようになったと思います。そこでやっぱりあの映像で表現するっていうのはすごい普及してきたんちゃうかなと思います、ね、なるほどね。
確かに、技術的なものの環境は以前より整ってきたと思うんですけども、なんかそのカメラ自体が安くなったりとかですね、
そうですね、う
ん、で、あの簡単になって誰でもこう重くないとか、
う
ん、
そうそう
そういうの結構重要やと思うんですけど、まあ、そういう技術の進歩と、こういう風なカフェ放送みたいなバーがもっと伸びるってことがこう連動して、なんかみんながもうちょっと、以前よりはあの簡単にカメラ使ってなんか発信するような、ことができてきたのかなと、ちょっと思いますね。で、ですね、今さっき、技術っていうものにはさておき、
はい、
その中身が非常に素晴らしいものがあって、これをどんどん流したいっていうふうにあの考えになって、現在その取り組まれているカフェ放送、カフェでやる、実践されたということなんですけども、そのカフェ放送、カフェ放送でやってますか、
はいはい、
カフェ放送テレレ の, あの取り組みについてもう少しとく、あの詳しく説明していただいてよろしいでしょうか。
あのテレレっていう言葉はあのパラグアイの言葉で、あのマテ茶をみんなでこう回し飲みしながら交流したりをこうわっとこう、まあ、言ったら日本で井戸端会議みたいな感じでお茶飲みながらっていう、そういうパラグアイの習慣らしいんですけど、あの私はそのこのテレレを立ち上げるときにいい名前ないかなと思って一生懸命考えてたら、あのスタッフの妹さんがパラグアイから帰ってきて、あのみんなでテレレしようとか言ってしょっちゅ う, こうお茶飲んでわーわー言って、あなんかいい名前、あこれいいなっていう感じでテレレってしたんですけど、あの本当になんていうかな、難しい考えんともっとこう気楽にでもこうお茶飲みながら映像を見てみんなで交流できて、なんかこの一つの作品でわーわー言えたりとか、そういうことができたら面白いなっていうところからこの名前を付けさせてもらったんですけど、なんかあの何やろな、あの自分たちの身近なテーマっていうか、それをあの作品にして出していくっていうことがすごい大事なことやなと思うんです。なんか人事を言ってもなんか説得力がないけど、私はこうだとか私たちはこうだとか私はこう思うとかいうあの情報っていうのはすごいあの大事やし、今あのテレビはやっぱりあのものすごくこうコマーシャリズムっていうか、そういうの乗っ取ってるから、何でもかんでも言いたい放題言えてるわけじゃないし、 あのこの前もちょっとテレビに見に来てくれた人が言ってはったんですけど、まあ、テレビとかあのその人は福祉関係のことしてはる人なんですけど、やっぱりこう、公共性っていうかあんまり偏ってはいけないとか、うん、そういうことはすごく留意するけど、うん、テレビは何でもありやから、うん、もうなんか右とか左とか上とか言ってもいいと。でそれを見た人らはみんなでこれはちょっとおかしいんじゃないかとか言い合いできる場があると。それが大事なことで、なんかあのなんていうかな、いろんなこと配慮しすぎてあのなんか言いたいことがわからんようなんじゃなくて、私はこうっていうのをどんどん言っていける場所という意味では、あのテレレのなんかやりたいことっていうか、うん、特徴っていうかそういうことをすごい考えてます。
はい、聞いていただきましたアーク、トークコンピレーションオルタナティブメディア映像発信テレレの実践です。今回、お届けしたものはまず、下野坊さんのこのカフェ放送テレレというカフェで、市民が作った、映像ですね。一切、もう完全アンデパンダ 無審査でですね、もう様々な表現を一挙に、ごった煮にして上映するという非常に珍しい、本当に日本でも、初の事例なんですけども、の話をですね、いろいろ、どういった経緯でこういったカフェ放送を始めることになったのかということを中心に、紹介していただきました。あのフランスの、カフェボガルでしたっけね、の事例であったりとか、特にアメリカとかでは進んでますけども、パブリックアクセスというケーブルテレビに、をですね、市民に開放する動きとか、まあ、そういった、いろいろな、国際的な事例も含めて、今のね、カフェ放送テレレといったものがどういった、可能性があるかということのまず最初の紹介といった感じだったんですけども、まあ、なんていうんですかね、誰もがですね本当にもう技術的には簡単に、ビデオカメラを使うことができる、もうボタンをポンってここ押すだけよみたいな赤いマークがあって、ここ押すだけで、なおかつ値段もどんどんどんどん下がっていってて、あの簡単に映像を撮れるツールがたくさん出てるんですよね。でもう特に一番やっぱり簡単なのはあの携帯電話だと思うんですけども、あれも十分映像を撮れる、メディアで今ではもうかなり長いこと動画も撮れて、ああいったものを自分なりに興味のあるものを、例えば携帯電話で撮ってそれを YouTube で、アップして流すっていうだけである種のアクティビティっていうものがそこには存在するのかなというような、そういうもう簡単に映像を発信できる時代の中で、いかにしてですねその市民というか、まあ、我々そんなにあれですね、いわゆる映像のプロとして、活動していないマスメディアなどで、や映画などで作っていない人たちがあの自分たちの身の回りの情報を伝えていくと、そういったことの、きっかけ作りを、していると、言った話です。で、まあ、今後、2回目3回目4回目と話を続いていくにつれてですね、よりその事例を、詳しく説明していただくんですけども、次回はですね、このカフェ放送テレレの、表現の場所、実際どういった場所で、カフェ放送テレレを実践してて、どういった世代の人が集まったり、どういったジャンルの人がそこで交流をして、どのような意見が交わされるのかということについて、より詳しくお伝えしていますので、こちらもぜひ、お聞きになってください。ということで、本日8月7日の、放送は、アークトークコンピレーションオルタナティブメディア、映像発信テレレ実践の1回目をお届けしました。明日水曜日は、引き続きカエルさんの日常露天掘り、8月バージョンということでですね、お届けします。8月はセミの声、音についての、カエルさんの考察が待ってますのでぜひ、楽しみにしていてください。パーソナリティの小林ルネさん復活、ということで、2週目は、ジャタニリエさんが、初めてこのカエルさんの水曜日を担当するということで、なかなか面白い展開になると思いますのでぜひそちらもよろしくお願いします。はい、それではお届けしました浅田渉でした。また明日。